本日は、1月の30日ですよね。の日曜日、午前の礼をしたいというふうに思います。本日はロマ書の10章から見ていきます。11章ですね。はい。すると神はご自分のために退けてしまわれたのですか。絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニ民族の出身です。ということですね。だから、神は自分のためを退けたかって言って、そういうふうに言ってしまうのは間違いだということですね。で、2節、神はあらかじめ知っておられた、ご自分のためを退けてしまわれたのではありません。それともあなた方は聖書がエリアに関する箇所でこう言っていることを知らないのですか。神、イスラエルを神に訴えてこう言いました。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、私だけが残されました。彼らは今私の命を取ろうとしています。ところが彼に対して何とお答えになりましたか。バーリに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してあるということですね。ここでイスラエルのことを訴えて言ってるんですね。これはどこのことを言ってるかというと、旧約聖書の中で言っている、旧約の国は二つに分かれましたけれども、北のイスラエルの国を言ってるんです。イスラエル従属のことを言ってるんですね。で、イスラエル従属は、このエリアの時は、バール崇拝に、興じていたんであります。アハブの時であります。その時には、中心に、バール崇拝の中心になっていたのはですね、イゼベルという奥さんであります。イゼベルという名前自体がもうすでにバールという名前入っている。イゼベルという名前の中にバールという名前入っていて、バールは私の夫という意味なんであります。だから、全くそういう意味です。消してるわけですね。で、これは何度も言うんですけども、旧約の、北イスラエルとか南ユダっていうのは今の時代の方ではないだろうかと思います。新約の神のために二つに分かれてますよね。カトリックとプロテスタントです。で、偶像崇拝、バール崇拝、偶像崇拝に興じている、今の時代で興じているのは明らかにカトリックです。なぜならカトリックではマリアの像もですね、あらゆるヨセフの像もあるし、いろんなあらゆる像がありますからですね。そうなんであります。で、その時の問題であります。は、で、カセイクなんかね、何のもう、真理はないのか、真理に残っている人はいないのかと思わないでもないんですけども、4節、ところが彼に対して何とお答えになりましたか。バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してある。それと同じように、今も恵みの選びによって残されたものがいます。だから、カセイクは全部、偶像崇拝でみんな、まともなクリスチャン全部いないっていうのもまた違うかなと思います。ここでも、バール崇拝が華やかだった時代であっても、神様の答えは、バールに膝をかがめない7000人が残してあるって言うんですね。だから今でも、カセイクが真の意味で、の残りの人っているだろうと思います。全員ではありません。カトリック多くの人はまともじゃありません。私も多少カトリックと知ってますけど、みんなまともじゃありません。でも少数に残るべき人。だから、我々は語るべき人々の、我々の、特にレムラント教会は警告の働きをしてますんで、我々がしなきゃいけないことは、カトリックの人々に対しても正しい福音を語っていくということであります。だから、ゼロではないんです。やっぱり時々カトリックの人から、連絡があります。この間もカトリックの人が突然電話かかってきたんですね。で、私は何とかかんとかでこういう教会行ってます。で、ああ、そうでしたら、カトリックの記事がその上にありますんで、それ読んでくださいって言ったらですね、もう読んでますって言って、あ、もう読んでたのかと思ったんですけど。だから無駄にはならないんです。ホームページって本当にいいなと思うんですね。知らない間にちゃんと読んでるんですね、カトリックの人もです。だから、知らない間にホームページは仕事をしてるわけです。すごいなと思います。私が寝てる間も起きてる間も、電車乗ってる間もそうなんですね。だから、どうぞ、希望を失ったり、もうカセイクは誰も聞かないと思っちゃいけません。そうではないですね。で、このポイントあります。で、5節、もう一度言います。それと同じで、今も恵みの選びによって残されたものがいます。で、 選ばれて残されたものがいるというのが聖書の、で、言い方であります。そして特に世の終わりになった時には選ばれて残されたものに大きなポイントがあるということを覚えてください。これは聖書の中で何度も繰り返されています。ノアの時もそうであります。多くのものが道を曲げていましたけども、ポイントがあって命を得たのはノアたちのように残された選ばれて人々であります。ロトの時も同じです。ソドムが滅されましたけども、道を曲げて邪悪でしたけども、ロトの家族のように残されて選ばれた人たちにポイントがあります。これはイエス様の時代もそうだったんであります。やっぱりユダヤ人たちおかしくなってですね、もうキリストを十字架につけろと、一方者パレサイ人もこいつはいたんだ、目がおかしいんであります。でも残されたもののように十二弟子をはじめとした弟子たちは正しくキリストによって選ばれ残されたんです。そういう人たちにポイントがあるんです。何を言いたいのかというと、今もイエス様の時代が再現しているように終末でないつつあるんで、残念ながらキリスト教会どこもおかしくなっているというのが聖書的には正しい理解です。どこのキリスト教会も全部正しい、レムラントと言っているのがおかしいというのは、よっぽどその人の頭がおかしくなきゃ言えないことがあります。または聖書を知らないからのことを言っているのであります。無知妄想な感じですね。でもそんなことはともかく、聖書的にはそれが残念ながら正しいんですね。で、これは旧約聖書を何度も繰り返されています。例えばさっきのこのエリアの時もそうですよね。バール崇拝の預言者が450人なんですね。でアシュラ崇拝預言者400人、主の預言者は私一人が残されましたって。エリア一人850対1っていうのが残念ながら残されたものの比率なんであります。聖書的に言うならば。で、ミカヤの時もそうなんですね。ミカヤ一人が預言者として残って、マザーサート預言者は400人なんですね。そういうパターンなんです。強いてそう言ってんじゃなくて、どこの箇所を見ても、選ばれて残された人って少ないんです。それが聖書的な大原則なんです。だけども、この箇所を見ても何も読めないクリスチャンが多いんです、今の時代。選びで残されたって言ってもですね、選びって何とかですね、残されたって何とかですね、学校のお残りなのとかですね、わけわかんないこと言ってですね。だけど、聖書は、聖書の方、語法と言ったらいいでしょうかね、言葉の定義で読んでいかなければなりません。この箇所だけで読んでいったら意味わかんないですね。そのようなことが書かれているんであります。で、当然それは今の時代に関してもそうなんですね。だから、残念ながら残されたものが少ないっていうのが意味であります。だけど、その時に選ばれるってどういうことかっていうとですね、面白いもんですけどもね、イエス様が選んで、神様が選んで、本当に残るべき人を選ぶんですけども、その前に本人が選ぶということがあるんですね。なんて言ったらうまく言えないんですけども、例えば、弟子たち、十二人たちに聞いたんです、イエス様はですね。弟子がいっぱい、それ以外の弟子たちがみんな去っていこうとするんですね。で、イエス様は聞いたんです。100人か200人か、弟子の大量脱出があったんです。レムラントの大量脱出ないことを願ってますけども。まあ、それはともかくですね、その時イエス様が言ったんです。あなたたちも去っていこうとするのかって弟子にペトロとか聞いたんです。そしたら、ペトロが言いました。私たちはどこに行こうかってですね、特殊の神のことはあなたのところにある。私たちは他のどこに行くことができるかってそう言ったんですね。彼は選んだんであります。だけど、イエスを選んだんです。だけど、想像して考えてみてください。皆さんだったら、今の時代だから、私も当然イエスを選ぶって言いますけども、本当にその時代に皆さんがいたら、イエスを選ぶってすごい難しい選択だったんです。そのことは覚えてください。神様は、人の選びということに関して、難しい選択をやっぱりあえて経験させるんです。エリアの時代も、主の預言者を選ぶことは難しかったです。なぜなら、イゼベルに命を狙われた命がけですからね。イエス様の時代も難しかったんです、それなりに。なぜなら、ユダヤ人たちはみんなイエスを異端と思って、あれを信じる者は異端だから、街道から追い出すって言ったんですね。 親だって来週からもう街道行かないとかですね、教会行けないって言うとちょっと嫌ですよね、教会化を出されて。ユダヤ人にとっては街道化を出されたらもう生活の全てにおいてもう全く、あらゆる人から縁切りになっちゃう、もっと深刻な問題です。でもペテロをはじめとした人たちはイエスを選んだんです。だからその時代でイエスに選ばれたんであります。また、脱出したりその去っていく人たちもたくさんいたんであります。その中でもある意味では、身が危うくなってもでも選んだって、そういうところにポイントがあるんであります。そうなんであります。でどうぞそういった、ポイントをですね、ぜひ、見ておいていただきたいというふうに思います。で私のことも何度も言っては恐縮ですけども、私も神様あれによって、こういう飯とかですね、いろんな啓示に関して、選ばれて、開かれてきたんではないだろうかと思ってますけども、やっぱり何度も言うんですけどね、やっぱり選択はありました。楽じゃなかったんです、こういうエレミアのメッセージをね、某進学校にいた時に毎回メッセージの順番を回るために言ってるんですけどね、最初は苦笑いして切ったんですけど、そのうちね、上のあの進学校の指導者の顔つきがだんだん厳しくなってきて、最後は睨むようになってきて、最後は睨むだけだって本当に思い出されてるじゃないですか。大変だったんであります。で牧師になるために進学校行ってね、その牧師に教区進学校を追い出されて結局牧師にならなかったんです。何のために何年間も苦労してペコペコ頭下げていったのかわけわかりません。でもやっぱりそういうふうにして私は御言葉を選びました。今こう週末の言葉ですね。そしたらやっぱりイエス様も選んでくれたと思うんですね。だからあの働きに入れたんではないかと思います。皆さんがそのような困難の、私の場合もやっぱり聖書的でした、困難でしたからね、楽な選択ではなかったんです。皆さんも楽な選択がないと、例えばセミナー来るのも結構楽な選択ではないみたいですね。なんか他の教会と間違えたりですね、なんかセカンドチャンスの人と間違えてる人いるかもしれないですね。でもあえてセミナー来るとかね、ちょっと行ってみるとか、ちょっと怖いけどもあの教会とかですね、そうして選ぶっていうことがあるかもしれないですね。だからどうぞ、我々が選ぶか選ばないかっていうことが、または、問題ですね。ただただ繰り返しているようですけども、終わりの時には選びがあるっていうことを覚えてください。選びっていうのは例えば、学級委員をね、学級の、委員を選ぶとかですね、そうすると選挙で選ぶ、そんなことです。全員が学級委員になるわけではありません、という意味合いであります。そのように、世の終わりの時っていうのは全てのクリスチャンがそのまま行くというわけではないんです。入るべきとか入るんじゃないんです。選ばれた人はそれを掴むっていうのが明らかな聖書の明言していることなんで、これだけは正しく捉えておいていただきたいと思うのであります。そして何です、ではどうなるのでしょう。イスラエルは追い求めていたものを獲得できませんでした。選ばれたものは獲得しましたが、他のものは固くなりされたのです。追い求めていたものは何かって、これは入るべき御国であり約束の国であり、入るべき永遠の、言われるような永遠の命のことなんですよ。だけどそうだったって書いてあるんですね。これはそういう事実は理解しておいてください。マラソンをね、走ってゴールに到達するのが目的なので、到達できなかったら悲劇ですけども、まさにそういうことが書いてあります。選ばれたものは獲得したが、他のものは固くなりされたって、刑事部の役では盲目にされたって書いてあるんですね。だから、このことはどうぞ覚えておいてください。繰り返して同じようなことを語りますけども、イスラエルに関してはこれは事実でありました。例えば、立法者パレサイ人はね、セミナーで言ったように、固くなりされたって、これは盲目にされたんです。だから、盲人の教師になって、そして、それに従う、ユダヤ教の改宗は皆盲人に導かれる盲人となって、そして穴に落ち込むって、これゲーナの穴ですよね、なってしまったんであります。厳しいことですけども、しかし現実を見ててください。ちゃんと イエス様の時代に何がどう起きたかということを理解しないと、今の時代のイスラエルである我々に何が起きてくるかって理解できないんです。その学びのために聖書って書かれてるんですけども、このロマ書のこの歌詞を読んでもですね、何一つ学べないクリスチャンが多いんです。理解できない、我々の今の時代の事柄と何にもリンクして考えられない、想像力がないのか頭が悪いのか聖書が分からないのか分かんないですけども、要は意味ないクリスチャン多すぎるんであります。それじゃ最悪であります。先生どうぞそこを見ていていただきたいと思うんです。選ばれたものは獲得したということですね。で、8節こう書かれています。その前にちょっと一つ読み忘れました。6節、もし恵みのようになればもはや行いによるのではありません、もしそうでなかったら恵みが恵みでなくなりますということですね。KJV の方ではですね、これ繰り返して書いたんですよ。ここまでじゃなくて、もし行いによるのならば恵みによるのではありませんっていう、そういう説も書いてあるんですよ。しつこく書いてあるんです、同じことがですね。これ意味何を言ってるかっていうとですね、こういうことです。言わんとしてることは、恵みと言いながら行いを持ってくる教会が多い、またはそのような惑わしが多いということを暗示しているんであります。理解していただきますか。特に、イスラエルカソリック系の、教会はそうであります。ルターは、行いで潰されたんですね。で、こんだけ行いをしてもしかし自分は清くならない、修行に修行を重ね、行いを重ねてですね、ルターは、それをもってカソリックの問題をルターは理解したんであります。で、彼は、義人は信仰によるってことをすごい強調しましたけども、その裏には嫌ってほど彼は行いで苦しめられていたんです。カソリックは行い教なんであります。でも、ポイントは、カソリックの偽善的なところは、恵みによるんだけども、でも行いが必要、でもやっぱり、そのためにはこういう行いも必要だよって言って、でもって言いながら行いを持ってくるんですね。で、そういうことを前提にこの子は書いてる、読説っていうのはですね、もし恵みのようであればもはや行いのようではない。何言ってるかっていうと、恵みっていう場合は行いを何一つ要求しないはずだって、そういうことを言ってるんであります。だから恵みっていう言葉を表面だけ出すけども、要は行わなければダメだって言ってくるカソリックの教えはインチキだぞってことを言ってんであります。そういうちゃんと御言葉を読まないで引っかかるクリスチャンが後を絶たないんです。だけどカソリックは明らかにこれは行い教であります。だからね、でうちのレブラントに来てる人も某兄弟がいたんですけどね、カソリックがやっぱり影響されてたんでしょうね。いつもコンビニ行くたんびに何円って入れてたんで行いなんです、これは。でも神は何も答えてくれないって、これ行い教なんです、呪い教なんですよね。信仰でも何でもないです。何したからこう迎えてですね、そこに何も信仰ないんです。彼はレブランドに来たんですけど、カソリックのそういう思いをガーッと抜けてないんですね。こうやったんだってですね、そういうことです。それは行い教なんです。だから行い教って強いんです。そしてエホバの証人も行い教なんです。だから、聖書に恵みって書いてあるけども、でも行いをしなきゃいけないってヤコブ書に書いてあるでしょうと洗脳されて、彼らは、ほとんど仕事もろくにしないで、家庭も犠牲にしてガーッと訪問してるんですね。これ行い教なんです。で、キリストプロテスタントでも行いの罠ってあるんです。私はホリネス言いましたけども、前も言いましたけども、ホリネスっていうのは人前で告白しないと罪を許されないっていうおかしなカソリックみたいな変な教えを持ってるんですね。それで私はずっと悩まされました。罪を告白するっていうけども、人間なんて毎日でも罪を犯すから。ちょっとね、言葉にね、ちょっとしたなんだこの野郎とか一言言ってしまってつぶやいたとかですね、それ言わないけども、これと思ったら、そんなこと言ってキリがないんですよ。毎日悔やとめて人前で合格しなきゃやってられないじゃないですか。で、それで私は何年もかも苦しめられました。それで理解しました。恵みという言葉を持っていきながら、しかし行いをくくって入れてくるっていう罠があるんであります。それに引っかかってはいけないよということを語っている箇所なんです。この6節はですね。恵みであれば、 もはや行いを強調して、また行いをに少しでも入れる必要はないぞということを言っているんですね。ちゃんと読まない人は罠に引っかかっていくんであります。どうぞこのポイントを覚えてください。で、そして7節、もう一度言います。ではどうなるでしょう。イスラエルを追い求めていたものは獲得できませんでした。選ばれたものは獲得しましたが、他のものは堅くなりされたのです。これは他のものは盲目にされたってことです。さっき言いましたようにですね、だから何を言ってるかっていうと、少数の選ばれた残されたものは見たけども、ほとんどの多くの人は盲目になって間違えてしまったということです。だからイエス様の時代を繰り返しているんですけども、パリサイ人の律法学者もみんな盲目になってしまって、そして、言ってるんです。パリサイ人のうち一人でもあのイエスなんて、ナザレのイエスなんて痛を信じた者がいるかと豪語してるんですけど、みんな間違えてたって自分で告白してるんであります。しかし我々はそれを見てやっぱり人のふり見て我がふり直さなきゃいけないんであります。なんで我々はそんな規律を福音書を読むために読まなきゃいけないかというと、我々自身の学びのためなんです。同じことはやっぱりキリストの諸降臨の時に起きたことは再臨の時にやっぱり再現するんです。今我々再臨のまさに直前なんであります。だから少数の正しい人は真実を見るけども、多くの者はみんな盲目されたってことは今のキリスト教会で実現していると思うのが正しいんです。そう思いませんか。エレミヤだけがそうひねくれて考えているとちょっと困ったと思うんですけどそんな風にしか読めないんです。だからそのような視点で今のキリスト教会を見て初めて納得するんであります。そうじゃないと頭混乱しちゃうんです。なぜなら言ってることがあっちでこっちでも違いますからね。残念ながら少数の人は真理を見るけども、たとえ何神学校であろうと、どれだけ学位があろうとなかろうと、盲目にされてしまうというのが聖書的な事実であり現実でもあります。私の見た限りですね。もう見ておいてください。でも少数の見るべき人は見ます。例えばこの間ね、先週のセミナーに来られて、初めて来られたあの東京のね、姉妹がおられました。名前出すとあれです、こういう名前でしたよね。確かこんな名前の人ですね。中野区かどっかね。その方は言っておられました。ロドリハードのことをエレミヤさんのセミナーで言ってて、それでハッとしたって。それは私もそのエレミヤさんが言ってたその青年会館のロドリハードのとこ行ったんだって。でこれおかしいと思った。だけど他の人に聞いたら、いやどこがおかしい、神の器って言ってた。自分だけがおかしいと思ったのかなと思ってた。でも今回セミナー来て分かったって言ったんですね。だから何を言ってるかというと、少数の選ばれて、神によって選ばれて、どうしてその人は選べたか分かんないけど、人は見るんです。でも大多数のものは盲目になって、ロドニー・ハートのあの気持ち悪い笑いが神の聖なる笑いに聞こえて見えちゃうんです。それが盲目にされたというんだ。でこれはだから現実なんであります。それ霊的にもそうですけども、他のあの教理もそうなんです。我々は神田前経験する絶対おかしいと思ってるんですけども、でもそのように理解している人が少数だということも知っております。自分たちは多数だとは思っておりません。なぜなら聖書に書いてあるように、それ以外のものは盲目にされたと書いてあるように教理においてもそうなんです。だからおかしな教えを掴んでしまう人は多い。これは残念ながら霊的な事実なんです。このことを覚えてください。そうでない、そのことをちゃんと知らないと皆さんジレンマになりますよ。私は真理のはずなのに、どうして真理を知る人は少ないんだろう、もしかしてエレミヤが間違えたのかもしれないと、私も変な人掴んじゃったのかもしれないとか、そう思ってしまいますんでちゃんと理解してもらえると、これが政治的なんだってことを理解してもらえるとですね、そのうちね、おかしいとかですね、ジレンマになっちゃいますからですね、見ておいていただきたいと思うんですよ。で、8節、こう書かれている通りです。神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳を与えられた、今日に至るまでって書いてあるんですね。鈍い心って、まあ、鈍い霊って書いてあるんですけども、見えない目と聞こえない耳を与えられた、今日に至るまでっていうことがすごくなんか意味深に聞こえませんか。パウロは当然その パウロのいた2000年前のことを言ってるんですけども、聖書はいつの時とかパウロの時までこの言葉を言うことを言ってないんです。聖書は、今いまし昔いまし後来られる、要するに永遠の存在である神様からの言葉なんです。だから今日に至るまでっていうのは今の現在ですね、2011年の今に至るまでこの言葉は有効というふうに理解できます。いいですか、繰り返して言うと、神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳を与えられた。今日に至るまでって現在に至るまでです。だからかつてのイスラエルに従事したことは新約のイスラエルの方にも従事すると思います。だから鈍い心になってるから見えないんです。いくらセミナー開いたってですね、本当に理解してる人は少ないんですよね。これは鈍い心とか見えない目を与えられてるんであります。そんなことはえばることではありません。ただの盲人に過ぎないんであります。だけども残念ながら盲人が圧倒的に多いっていうのは聖書 の明確な基準であります。で残念ながら盲人だっていうことは確かに人数多いから多数決ではそっちの盲人は勝ちますけどね、確かにでも多数決の問題じゃないですよ。えばるべき問題ではありません。ただ見えない聞こえないっていうだけの問題なんであります。おかわいそうにって言うと怒られちゃいますけどですね、そんなことあります。で9節、ダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり網となりつまずきとなり報いとなれっていうことですね。その目はくらんで見えなくなり、その背はいつまでもかがんでおれ。なんで食卓が罠になるか分かりますか。ラーメン屋行ったらラーメンの中になんかどこでも仕掛けられているのか、そういうことを言ってるのか、カレーの中にヒ素でも入っているのか、そう思いますか。そう思うとちょっと理解でき、例えを理解できてないですね。食卓ってのは簡単な例えですね。食卓は食べるとこであり飲むとこであります。食べることはパン御言葉に通じており、飲むことはブドウ酒精霊の働きに通じるんであります。でこれは食卓っていうのは旧約においてはユダヤ教の会堂であります。新約においては教会の礼拝の時であります。そこはパンとブドウ酒もありますけど、御言葉のパンもあるし聖の働きもあるんです。だけど真理の御言葉を学ぶはずの礼拝教会の会堂メッセージの時は罠になるっていうことをダビデは言ってるんであります。でこれは事実であります。私はさっき言ったホイネス系の教会行ってたんですね、若い時まだ20代ぐらいまではですね。でそしてずっとそこに何年もいたもんですからですね、すっかり信じ込んでしまいました。間違えた週末教養ですね。毎週に聞かされますからね、イエス様は観覧の前にやってくるやってくるやってくるすっかりで、ね、だから私観覧前だとすっかり信じ込みました。だって毎週毎週熱心に教会行くことはいいともちろん思ってましたし、教会で一生懸命祈ったから祈ることはいいと思うんです。牧師のメッセージに真面目に聞いて信じることもいいと思ってましたからね。でもそれを私にとってはその食卓礼拝が罠になったんです。だから随分、そしてまたさっき言ったように人前で告白しないと、牧師の前で罪を告白しないと罪を許されないという教理も結局その礼拝に通う中で洗脳されちゃったんですね。だからそれで私は苦しみました。で罠になったんです。だからこのパターンを覚えておいてください。聖書的に言うなら神様が言っていることは礼拝は必ずしも祝福となる礼拝ばかりじゃないっていうことであります。そんなこと言ったら日本のキリスト教会でね、どの牧師も集まっているところでそう言ったらば異端扱いされますけども、そんなことは問題ではありません。神がどう言っているかということが問題です。この例えば理解していない人は本当にほとんど聖書は何も理解していない。食卓は罠となれっていうのはテーブルとかですね、朝飯の食卓じゃありません。そんなことしか分かんないって聖書は何も分かってないです。これは繰り返すようですけども、食べ物である御言葉のパンであるメッセージが語られる礼拝のことを言っています。そしてそれが罠になるんです。今のキリスト教会も今日も日曜日だからあらゆるところで礼拝やってますけども、ほとんどの教会の礼拝って罠になってるんです。でそこに行けば行くほど盲目になってくるんです。これは極端な話ではありません。イエス様の時代ではこれは現実でした。ユダヤ教の街道っていうのは行けば行くほど堅くないのに罠に、はい、陥ってくるんです。街道って一生懸命その当時の律法者パリサイ人の人と生きて祭司と一緒にこう礼拝したりする、行けば行くほど罠に入っていくんであります。あ のイエスはどうですか、なんかいいこと言ってるようです、あいつは実はこのように聖書的にいたんだとか、ふんふんなるほどとかですね、行けば行くほど罠に入ってですね、そして盲人に導かれる盲人となって穴に落ち込み、ゲーナーの穴に落ち込むっていうのは現実なんですよ。極端じゃなくて、イエス様はそう言われたんです。自分に映えまされるゲーナーの子にしてるって言ってたんで、イエス様は冗談の言う方ではないんで本当だというふうな理解だったらしい。でそれはイエス・キリストの時に起きただけの特殊なことだって、今の我々と関係なければいいんですけどね、他の教会でそう言ってるかもしれないですけど、そんなわけがありません。じゃあ何のために我々毎週そんな福音書を学ぶ必要があるのか、過去のことだって我々と何の関係もないんだったら学ぶ必要ないんですね。今も罠となってるから我々はそのことをしなきゃいけないんです。残念ながら祝福になってないんです。食卓というか礼拝が罠になって、行けば行くほどクリスチャンホホホンとして、ああ大丈夫大丈夫とかですね、神は、ね、イエスはどこまでも愛だから地獄なんかないんだよとかカトリックで言ってるらしいですけど安心安心とかですね、根拠のない聖書に根拠のない安心を持ってるんですね。で罠なんです。カトリックの罠ですけども、カトリックだけは罠ではありません。多くの残念ながらプロテスタント罠となってるんです。だからそこをしなきゃいけない。そして十節に書いてあるように、その目はくらんで見えなくなりってことです。そういった罠の食卓に通い続けて15年、通い続けて40年で結果はどうなるかというと、その目はくらんで見えなくなってしまったっていうことです。褒めることはありません。カトリック40年も言ってて、もう全然ひどい信仰になっちゃってます。ねもうまともに聖書なんか信じてないですね。その食い続けて食卓に通い続けた結果がまともでないクリスチャンなんですね。でその人はいつまでもかがんでおれってまともじゃなくなっちゃうんですね。そういうことを覚えてください。聖書って怖いんです。だけども聖書を誰も読んだことがないから、その怖さは分かんないんです。この箇所をロマ書の11章なんかどこの教会でのメッセージしてるんでしょうけども、何も分かってないから牧師も信徒ものほほんとしてるんです。そういうあんたの礼拝が危ないぞって聖書はこう言ってるんです。食卓はだけどこれを読めないから盲人となって何一つ危機感ないんです。だからそういう意味ではほとんどメッセンジャーが盲人になってるんであります。盲人が導く盲人になってるんですね。現実に成就してるんです。だけど怖いのは御言葉であります。それらをなんとこのイザヤですよ。これイザヤ書からの引用ですよ。イザヤの時代から神様はそれを見越して、今の時代も見越して語ってるんですけども、で、見る人は見るんです。レムラントに限らず。しかしみんな盲人だから、のほんとしてるんです。そこに穴があるとはまさか思わずにですね、大丈夫だろうということでですね、のほんとしてくっついて引っ張って、この先生にくっついていけば大丈夫だとかですね、ニュースレーターに絵がありませんでしたか、こういう絵が。盲人の教師が堂々と歩いてるんですけど、後ろにいっぱい盲人がくっついてるんですけど、みんな穴にどんどんどんどん落ちてくるっていうですね、悪いパターンですね。でこれは絵で冗談だけで済めといいんですけど、現実だったりするんであります。だから怖いんですね。しかもそれを聖書は前もって語ってるんです。食卓が罠になるぞ、礼拝が罠になるぞと書いてあるんです。だけどみんな見えないからわからないんです、その怖さはですね。でもどうぞ皆さんは見るならそれは恵みなんであります。見えないなら残念でしたねっていうことですけどね。だから恵みなんであります。では、こうポイントをですね、ぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。では、そこまでにしたいと思います。